もしもし、テレフォン人生相談です。
はい。
今日はどんなご相談ですか？
娘夫婦のことなんですけども、はい、2年ぐらい前に娘の夫が浮気発覚いたしましてね、はい、まあ、その後いろいろありましたが、はい、なんとか一緒に暮らしてたんですね、
はい、
そうしましたら3ヶ月ぐらい前に娘と孫が出かけてる間に、うん、夫から別居しますというメールが届いたんです、
うんうん、
それで戻ってみますと、うん、ほとんど彼の荷物もなくなっておりまして、
前の女とってことですか？
その辺がちょっと分かんないんですね。娘は詮索するとまた夫婦関係がもう自分でも穏やかな気持ちでいられなくなるので、うん、一切詮索してなかったんだそうです。その間だから帰りが遅くても何があっても、うん、家族としてのいろんなイベントがあっても出かけていないんだそうですけども、うん、まあ、仕事かしらぐらいに思うようにしてずっと暮らしてきたんだそうですけど、うん、まあ、心は穏やかでなかったから、
なるほどね、
態度は良くなかったと思うんですね、私思うには、うん、
はい、じゃあまず、はい、あなたおいくつですか？
私は72歳です、
うん、はい、旦那さんはいらっしゃる？
はい、はい、おります。
おいくつですか？
75歳です。
75歳、はい、娘さんおいくつですか？
41歳です。
41歳、旦那さんいくつですか？
48かな、
うん、お孫さんはおいくつですか？はい、
11歳です。
11歳、はい、
うん、下の子が8歳と2人いるんですけども、
ね、あ、そうですか、
はい、
はい、それで2年前に浮気が発覚したと、
はい、
その時はどういう状況だったんですか？
帰りが遅いとか、うん、なんか不審な行動があったので、
うん、
ちょっとこうそれこそ詮索しましたら、うん、いろんなレシートが出てきまして、
うん、
まあ、真面目な方ですから、うん、いろいろレシート等もそれから女性の方からの名刺に書いたそのメッセージっていうんですか、
うん、
そのようなのも全部取ってあって、
うん、
それを発見してしまったんですね、
うん、女性はどんな女性だったんですか？
あ、職場の方です。
はあ、はあはあ、仕事場で。
はい、そうです。
うん、
それで、その時は、うん、まあ、不貞はないとかなんかそんなことは言ったそうですけども、うん、そのレシートが、うん、の金額が、
うん、
もうそれはそれは普通のサラリーマンじゃないような金額でデートに使ったんだなと思われるような、うん、
あ、え、食事代とか。
そうです。
それでその女の人はいくつも、
若いみたいですね。結婚なさってるんですけどね。
あ、結婚してるんですか？
お子さんもいなくて DV に遭ってて、
うん、
ご主人からそういう手術受けてるので、うんうん、相談に乗ってあげたとは言ったそうですけども、
うんうんうん、
まあ、そういうことなそうです。
うん、でその同じ職場でそういうことが発覚したら、
はい、
いられなくなりますよね、そこに。
そうですよ、
うん、
そうですよね。
で辞めたんですか、その女の人は？
いやいや、発覚っていうのは夫婦間で娘が知ったっていうだけで、
うん、
職場では全然知らないことです。
ああ、そうなんですか。
そうなんです。
じゃあそのままずっと。
分かんないんです、全く分かんないんですけども。
ああ、なるほど。
本当に分からないんですよね。
じゃあ娘さんはずっとその
不安な気持
ちで、そういうことがあったけど黙ってたわけですか？
黙ってたっていうか、まあ、だから家庭内のいさかいは結構あったようですし、
うんうん、
家出したりもしましたけどね、娘もあまりのショックで、
うんうん、
しましたけども、うん、まあ、なんとか一緒に暮らしてきたんです。
今まで娘、お子さんがいらっしゃいますもんね。
それなんですね。
うん、
一番のあれは
10年、あ、何年前だっけ？
2年前です。
2年前か。したらまだね、
はい、
小さいお子さんですものね。
子供はそうです、小さいんですね。それがですね、パパパパっていうこともあまりなく、
うん、
っていうよりも全然娘から連絡しても全然受け取ってもらえないっていうか返事がないんだそうですね。
メールとか？
全然一切ないんです。
うん、
それでどうしてもの時は実家に行って戻ってるもんですから。
実家に戻ってるって、はい、女のところじゃなくて実家に行ったわけですか？
はい、今のところはそうです。
はあ、
いつ 室でこちらから連絡つかないので、うん、子供からの携帯ではまあ数日後に返事来るそうですけど、うんうんうん、ただ子供たちももう諦めたというか我慢してるんですね、うんうん、最近あの胸が苦しいって言い出して突然
あら、え、女の子が、
そうなんです。それで救急に行ったんですよね、心配で、
うん、
であちこち検査したんですけどどこも異常ないっていうことで、ということはやっぱりあの父親がいないストレスなのかなと私たちは思ってまして、
そうですよね、
まあ、とにかく娘は夫婦関係はあの修復できないかもしれないけど、
うん、
なんとか子どもたちがある程度大きくなるまで、
うん
うん、一緒に暮らしてほしい、それが果たしていいかどうかは分かりませんけども、
うんうんうん、
なのでなんとか戻ってほしいの希望なんですね、うん、私たちは無理だと思うんですけども、
あの実家はご両親いらっしゃるわけですよね、
はいはい、
その人たちは 何かお話ししました。
あのもう絶対そういうことありえないと最初浮気が発覚した時に、
うんうんうん
う
ん、
そのようにおっしゃったご一家ですので、うんうんうんうん、息子がそんなことしてるなんて全然思ってないんですよ、
うんうん、
だから嫁の性格が悪いから息子はもう耐えられなくなって戻ってきたんだと思ってると思うんです。
じゃあ向こうのご実家のご両親っていうのは自分の息子の話を鵜呑みにしてるってことですか。
ああ、そうだと思いますよ。
それでこういうことに関して、
はい、
当事者同士がちゃんと話してるようにちょっと聞こえないんですけれど、
そうなんですよ。
実家にいるってことが分かってたら、
ええ、
押しかけてってちょっと話しましょうよっていうことをしない限りは進まないですよね。
ああ、そうしたらきっともう本当に離婚って言いそうな彼ですから、
うん。じゃあ先生に聞いてみましょう、
はい、
では、今日の回答者の先生は、はい、弁護士の大迫恵美子先生です。先生よろしくお願いします、
はいはい、よろしくお願いいたします、
はい、まずですね、
はい、
娘さんは、
はい、
このご主人に帰ってきてもらいたいということなんですか。
はい、はい、そうです、
うん、で、帰ってきてもらって、
はいはい、
結婚生活を、
はい、
円満に続けたいということなんですか。
はい、
まあおそらくね、あの、はい、いきさつから感じられることは、
はい、
やっぱりこの2年間、はい、あのそのご主人の方はね、
はい、
まあ、お家帰ってくると針のむしろっていう感じだったんじゃないんですか、
はい、もしかするとそうだったと思います。
うん、そうするとね、
はい、
帰ってきて円満に同居してもらおうということになると、
はい、
その娘さんの方相当我慢しなくちゃいけないと思うんですけど、
はい、
それはどうなんですか。
いや、2年間針のむしろというよりも、
うん、
2年の間に娘も我慢して、
うん、
なるべく明るい生活を送るように努力はしたようです。
その娘さんの方はすごく我慢してね、
はい、
すごく努力したと、
はい、
もう我慢できないものも我慢して耐えてきたと、
はい
はい、思ってるのに、
はい、
相手の方がね、
はい、
もう針のむしろでもうこんなとこにいたくないと言って出てっちゃったと、
はい、
いうことだとすると、
はい、
帰ってくるように仕向けるっていうのは大変ですよね。
やっぱりそうなんですよね。私たちもそう心の中ではそう思ってるんですけど、娘にすればやっぱりそうは思いたくない、なんとか戻ってきてほしいという思いなんですけどね。
うん、あのね、はい、その戻ってきてもらいたいというのは分かりますよ、
はい、
それはやっぱりその生活の安定とかね。
はい、そうです。
ですよね。
はい、そう、第一がそれなんですね、
うん、でもそれは、はい、あのやっぱりある意味ね、娘さん側からの要求であって、は
い、そうです、そうです。
あのご主人の方からするとね、
はい、
その要求は自分の要求ではないと、
はい、
いう反応がね、はい、出てしまいますよね。
そうでしょうね、はい、
これ本当にあの難しい状況なんですよ。あの
やっぱりそうですね、
これをね、元の鞘に収めようっていうのはね、
はい、
まあ、戻ってきて普通に一緒に暮らしたとしてももうそれは元の鞘じゃないのでね、
はい、はい、そうですね、
お互いにその言わないことがあってのことなので、
はい、
その言わないことがあるということをね、
はい、
刺激し合わないでずっといなきゃいけないわけですよ。でずっとその刺激し合わないっていうのはね、何事もない顔をしていればいいかっていうことじゃなくて、
はい、
何事もないかのような知らんぶりをしてるってことはね、
はい、
傷のある方からすると、
はい、
なんか冷たい顔して、とぼけてるけど、腹の中では俺のことを恨んでるんだろうなとかね、もうそういう話になっちゃうので、元の鞘に収まるぐらいにうまくやるということは、娘さんの方がね驚くほどね、相手を立てておだてて、すり寄って我慢してね、もう卑屈だとかなんとかっていうようなね、そういう気持ちにとらわれるぐらいの苦しい努力。
それは2年間の間に最近らしいですけども、
うん、
努力したみたいなんですね、
うん、
まあそしたら触るなと嫌いだから触るなと、
ああもうそうなんですね、
そこまで言われたので、
なるほどね、
と言ってましたから、夫婦関係はもう修復する望みはないと本人も覚悟してるんですけど、うん、ただ父親として子供たちのためにね、
うん、
戻ってほしいという気持ちなんですね。
ああそれはね、まあ、女性の側からすると全く当然の正しい考え方なんですけど、なかなか男性とは共有にできない感じですよね。
あ、そういうもんなんですね、
う
ん、
まあ、そういうことが多いですよね。
あ、そうですか、うん、はあ、
そしてそういうふうにその子供子供って子供を前に出すことがね、むしろね、
はい、
まあ、仲が悪くなってしまっている時に相手の怒りを買うと、子供関係ないのにね、何でも子供さえって言ってれば自分の非は咎めないと思ってるのかみたいな、そんな感じになることもありますよね。
あ、そういうこともあるんですか。
わ
かりました。はい、
まあね、ちょっとその形だけでも戻ってきてほしいみたいなことは到底できないような気がしますよ。
やっぱりそうですね。
それでとにかくそれは娘さんとしてはね、波風立たずに子供が大きくなるまで生活費入れてほしいと、
はい、
これは本当に偽らざるね、
そうなんです、
本音だと思いますけど、
はい、
それを実現する方法がもう相当厳しくなってしまってるなという感じはします。
はあ、そうなんですね。
でこの後ね、別居生活が長く続くと、
はい、
自然と離婚の理由ができてしまうのでね、長期の別居生活、そして下のお嬢さんが13歳になってくると、もう離婚原因ができてしまいますよね。
あ、そうなんですか。
だいたい未成熟の子供がいると別居が長いというだけで離婚するの難しいんですけど、まあ、お子さんは大きくなりますからね、そうすると別居が長いとそれを理由に離婚するということは、まあ、比較的容易になってきますね。
あ、そうなんですか。
はい、まあ、ですからそれはそういうことを見据えてね、準備をされた方がいいんじゃないでしょうかね。
やっぱりそうなんですね。はい、
ちょっとね、触るなって言われちゃうぐらいになってる人をね、家に連れ戻して住まわせて、
そうですよね、よね、
難しいと思いますよ。
はい、わかりました。ありがとうございます。
大丈夫ですか。
はい、
はい、お孫さんたちも大きくなってきたら、
はい、
ちゃんとどうしてこういうことになったかということも分かってくれると思うので、
そうですね、
はい、お母様の方からその娘さんとお孫さんにきちんと伝えて、
はいはい、
それで新しい人生歩まれたらいかがかと思います。
わかりました。どうも今日はありがとうございました。
はい、はい。